10ページ、コロナ禍における予算編成方針について、中山英一、QR コードが載っています。中山英一議員、令和4年度の当初予算の編成方針について、本市はこれまで、市長選挙の年は、新規事業や政策的経費を削ぎ落とした骨格予算を編成してきたが、私はこの骨格予算に疑問を感じている。新型コロナウイルス感染症の影響から地域経済の先行きが不透明な中、市民を第一に考え、必要な時に必要な支援ができる予算編成、問題を後回しにしない予算編成が求められている。市長は令和4年度当初予算をどのように編成する考えか伺う。市長、本市では合併からこれまで市長選挙を控える年度においては、いわゆる骨格予算の形で当初予算を編成してきた。本来、当初予算は、その年度の歳入、歳出すべてについて、年間の見通しの上に立って編成されるべきものであり、経常経費や継続事業は計上するが、新規事業や政策的経費は計上しない予算編成は不完全な予算だと思っている。令和4年度の予算編成方針については、今年度の施策の継続やさらなる拡充を図り、その相乗効果で一日でも早い地域経済の回復を目指し、また切れ間のない行政、必要な時に必要な施策ができる予算編成をしたいと考えている。骨格予算とか通常予算とかではなく、真に必要な予算編成を行ってまいりたい。行政のデジタル化とプッシュ型行政サービスについて、岡本雅宏、QR コードが載っています。岡本雅宏議員、現在、日本の行政サービスは、住民自ら申請をする申請主義に基づいている。制度の対象であっても、情報を知らなかったことで、申請に至らなかったケースが少なくない。このため、申請主義の弊害解消を目的として、その人に必要な行政サービスを、市側からお知らせするプッシュ型行政サービスを充実させることで、誰もがしっかりとした支援を受けられる社会にすること、誰一人置き去りにしない社会が重要だと思うが、市の考えを伺う。総務部長、行政手続きのオンライン化については、国の自治体 DX 推進計画の重点取り組み事項の一つであり、本市でも市民がオンライン手続きができるよう、環境整備を進めている。現状では、国や県のシステムを利用したぴったりサービス、茨城電子申請届出サービスを活用している。また、マイナポータルを通じたオンラインによる転出・転入予約の実現に向けて、令和3年度に国の引っ越しワンストップサービス検証等に参加し、検討を進めている。市としても、ICT を活用し、手続き等の時期を失うことがないよう、必要な情報を発信し、誰もが窓口に出向くことなく、オンラインで手続きを行えるよう、国の動向を注視し、庁内で連携しながら取り組んでまいりたい。掲載以外の質問事項、デジタル格差解消と高齢者のスマホ活用支援について、